BMW で
約10分
さあ始まりました BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるーくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます BMW 調布ジュニアスのポルティです。そして前回に引き続き2回目のゲストがお越しいただいております。
ピアノの竹内直子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、初回から2回目ですね。
はい、
はい、の参加いただいております。はい、前回は竹内先生の、ま、ピアノの歴史というかとか好きな音楽とか楽器の楽器についていろいろ話していただきましたが、
はい、
やっぱ感性が違うっていうのがあって初めてあそういう風に感じ取るんだとかいういろんなお話が聞けましたね。あそういう感覚なんだみたいな新しい感じがしました。
なるほど、
はい、っていうので今回もいろいろとお話できたらいいなと思います。
はい、
はい、そうですね。まずじゃあ好きな音楽、まあ、前回も話しましたけどあのよく聞く音楽ってやっぱピアノの音楽になるんですか？
そうです、
ね、普段聴くっていうんですかね。
この2022年4月現在は、はい、ものすごい今猛烈に仕事が忙しいので、はいはい、その仕事で弾くリクエストが週に100曲以上あるんですよね。
あ、そうなんですね。
それを聴くしかないっていう
あもう仕事ですね。じゃあ音楽聴くことももう仕事
ちょっとここのところはそうですね。 あの予習して耳で聞いてあの楽譜と両方でアプローチするのでそれが今いっぱいいっぱいですけども。
なるほど、ちょっと忙しい時期に申し訳ない
それがだから全くなければ聞くのは、うんうんうん、はい、最近はそうですね、割と逆にピアノを忘れられる音楽を聴いたり、あのボサノバでピアノを使ってないギターとフルートみたいなのとか、そういうのよく聞きます。でもっと疲れてる時は、はい、あの音階がない風の音とか、
あーそうなんですね、
CD いっぱい持って、
自然の音とか、
そう自然の CD いっぱい持ってるんですけ ど、
なるほど、
それは相当疲れた時に聞きます。
でも結構あれですね、リラックスの音楽集とかあって聞かれる方いますよね、
うんうん、あそうそうそう、
疲れた時に
ヒーリングみたいな、
そうですよね、うんうん、癒されたい時に聞く音楽みたいな、うんうんうん、
あのマッサージ屋さんで流れてるような、
うん、岩盤浴とかですか
ね。そうですね
イメージあります。なるほど、じゃああんまりあれですか、 歌ってる曲は聞かないってことですか、アーティストの。
ああ、歌のあの場合を聞くときはやっぱりそういう、はい、あのボサノバとかのブラジルの、
はいはいはいはい、
ジョアン・ジルベルトっていう人が好きなんですけど、その人は歌いながらギターを弾く人で。
なるほど、じゃあやっぱ洋楽。
そうですね、そうですね、でも邦楽も好きなのいっぱいあります。ただ邦楽は言葉がすごく入ってきちゃうから、はいはいはい、あのゆっくりしたい時はあまり聞かない
いやそうですよね、もう歌詞もじゃあどんどん頭に入ってきちゃうから。
そうですね、
それはシャットダウンしたみたいな感じ
じゃない。そう、あとあの音階も全部私、はい、あのドレミで聞こえるので。
そういう方はですね、変換されて。
そうなんです、
頭が働いちゃうみたいな感
じですか。そうなんです、今ちょっと打ち消しながら喋ってるんですけど。
そ
の
そうなんですね、
例えばスタバとかでかかってたら、
はいはいはい、
何か字が書けないですね、そのドレミが書っちゃって。
なんか世界違いますね。
そうなんですよ
それは初めて聞きますね、この感じ。
それはね、だからね、日常生活に支障があります。
そうですよね、なんか何も無でいたいのに
そうそうそう、
頭にこう文字が入ってきて、
そうラシドとか言っちゃうから。うだからあの洋服を買う時とかデパートとかで、はい、ガンガン流れてるとすごい変な柄のもの買っちゃったり。
面白い
家価値これなんだと思って。
そうなんですね、行動に影響が出て
る。そうなんです。
人の声とかまあどうなんですか。
その声も一応音階で聞こえますけど、まあ割と間があるので。
あ、
ピアノが一番
メロディー、リズムがないから。
神経質な感じですよね。
そうなんですね、まあ、ちょっと大変なのかもしれないですね。すごい部分でもあるんですけど。
多分だからそのお母さんたちが小さいお子さんに絶対音感をつけたいとかっておっしゃってる方いますけど、はいはいはい、それはこういうことだよと思ってずっと一生それで苦労しなきゃいけないから、
なるほど、あんまりおすすめ
というか、ね、そうですね、その神経質になっちゃう可能性もありますよって言いたいです
なんかさっき言った疲れた時に聴きたい曲とか、うんうんうん、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんうん、曲ってメロディーで人間にこうと入ってくるメロディーとか曲とか音の法則みたいなのってあるんですか？法則っていうか、
あー、それはこう違和感なくスッと入る
とか、まあ、心地よい、あー、リラックスって言われてる曲はなんかそういう音階とかなんですかね。
そうですね、私が思う2つの基軸は、はい、まず、メロディーについては、はい、その民族性っていうのがあって、はい、土着のものっていうのはその住んでいる国によって全然違うんですよね、はいはいはい、でそれはすごい民族音楽とかって使っている楽器によって出る音階が違うので、はい、例えばその沖縄の民謡とかっていうのは出せない音がいっぱいあるから、はい、沖縄独特の音階があって、それは多分すごくその特に南の国の人とかは、はい、こうなんかこうお母さんのような、なんていうか母なる大地のようなイメージがあるんだと思います。
なるほど。
多分ブラジルで生まれた人とかはそういうブラジルのビート、はいはい、ブラジリアンな感じとか、アフリカの人はアフリカンビートのとか、その音階とかリズムでそのもともとその民族が一番、はい、落ち着くのっていうのが多分、はいはいはい、人種によってとか住んでるところによってだいぶ違うんじゃないかなと思います。
なるほど。なんかもう本当に言葉みたいな感じですね。
そうですね、本当本当
言語とか、
そうなんです、
鉛とか、
そうそうそう、鉛のような感じ。
そうですよね、
うんうん、そうなんです、うん、それの方向が一つと、あと、はい、音の高さの高い低いの問題なんですけど、はいはい、この調律とか周波数っていうものがすごく人間のメンタルに影響するので、はいはい、で今ラの音、中央のラの音を 440Hz というのにしましょうっていう、はいはい、一応国際的な取り決めがされています、はい、でそれはまあ国際基準になっているんですけど、はい、まあ、現状では我々の仕事はだいたい 442Hz でやっています。ピアノの調律も、はい、日本の調律師さんほとんど442で調律をするようになっていたりして、あとクラシックの世界ではだんだんに今上がっていく傾向にあるので、はい、有名なオーケストラとか445とかかなり高めの調律でしたりしてます。で実は昔はもっと古楽器とかっていうのはかなり低い音階で作られていて、はいはい、433とかそんくらいの周波数で、要はドレミファソラシドがちょっとずつ全部低いということなんですけど、そうすると少しヘルツを下げて音楽を聴くとかなり精神的にちょっとゆったりするのが分かると思うんですね。
そうなんですね。低い方がゆったりする、単純に考えるとそういう感じなんですね。
っていうかその周波数が特性があって、440ってちょっと緊張を生む周波数だと言われてます。でも一説によればその戦争があった時代に戦意を高揚させるためにワーグナーとかそのあたりのちょっと政治的なあれがあったんじゃないかっていうことを言う人もいますけど、それはあんまり定かではなくて、ただまあ少し体が緊張する周波数であることは確かのようなんですね。もう少し下げた方が多分メンタルは落ち着くはずです。
そうなんですね。同じ曲でも全然感じ方が違う。
それで例えば藤井風さんが、はいはい、最近、
はい、
YouTuber から、
はい、
うん、の人はそれを知ってて、はい、自分ご自身の CD でその低い433の Hz で発売をされたりしてます。
あ、そうなんですか。原曲があったりすると別にってこと
ですね。そうそうそうそう。 で確かにそれを、はい、聞いてると少しこうなんか違う雰囲気の音がしますし、うん、で例えばそれに自分でピアノを合わせてみようとしたら合いませんよね、はい、周波数が違うから。
ああなるほど、というこういうことだったんだみたいな。
そうなんです。それはねすごく不思議な。で例えば全ての音源を少しその下げた433ぐらいの周波数で回転数を落として聞くアプリっていうのが今たくさん出ていて、それが好きで低めにちょっと低めにして聞いてますっていう人も最近増えてるみたいですね。
それ便利ですね。
でなんかその微妙なところなんですけど、はいはい、ちょっとね風合いは変わるんですよね。
そんなことができることも知らないし、
そうでも
そう下がることで、
ね、そうですよね。
安心できるっていうのも知らなかったので、面白いです。
そう試しにそのなんか無料のアプリとかを今度試してみてください。
はい、入れてみます。多分音楽ってもうほぼ全員って言っていいと思うんですけど、絶対接してるじゃないですか。
そうですよね。人間
そんな深く入れる考えてなくても絶対何かしら触れてる。知識は結構いいですね。
そうですね。
なんか活かせるような
気がして、
全てに皆さん
そうですよね。
普段のミュージックに、
そうだと思います。ちょっとスマホのアプリとかで気軽にやってみると面白いかもしれないですね。
そうですね。調律とかで検索するといいんですかね。
周波数とかですかね。
周波数。
そう調律はねまた別の
にあ
れがそれがまたすごい長くなっちゃうんですけど、
喋っていただいてせっかくなので。
そう調律っていうのはそのドレミファソラシドをどうやって合わせるかっていうことなんですけど、それは平均率と純正率っていうやり方があって、ピアノは平均率という合わせ方をするんですね。で平均率って何かっていうと、1オクターブはしっかり共鳴するように合わせるんですけど、はい、間の音はちょっとずつ矛盾させるというやり方をします、はい、だから他の楽器と本当は演奏すると厳密には共鳴しないんですピアノは。それは何でかっていうと、ピアノだけ1台だけでオーケストラができますっていうコンセプトで作った楽器だから、音域が非常に広いし1台で完結するために作った楽器なので平均率というやり方をしてるんですけど、はい、例えば弦楽器とか管楽器とか、あとクワイア音 の肉声ですね、はい、歌とかは完全に共鳴させることができるんですね、
はいはい、
そうするとその体もそれで振動したり、その共鳴する快感っていうのがあるんです。だからそれと純正率と平均率の違いっていうのはすごく多分誰でも分かると思うんですけど、例えば教会で、
はい、
教会音楽をクワイアって人のこう合唱で聞いたりすると、はい、もう完全に共鳴していて、
はい、
それがその教会の高いこう吹き抜けの天井に響くと、
はい、
ものすごいこう倍音と共鳴とで、ちょっとねだから脳に多分影響があると思います。
そうなんですか。すごすぎて悪いやばくなっちゃうみたいな。
そうそうそう、そうある意味そうです。それが音のなせることで、
面白い
ですね。それはねピアノじゃ絶対に死ぬまでできないことなんです。
単独で。
そうなんです。合わせ方が違うから、
はい、
でピアノはその調律師さんがその矛盾をどうやって矛盾させるかっていうところが、はい、その調律師さんごとに全然センスが違うので、そこに技量が問われるんですけど、
ピアノ一台一台も全然違うってことですよね。
違いますね。
調律が違う。
そうなんです、そうなんです。だからそのキース・ジャレットとか有名なアーティストとかはもうピアニスト、はい、一緒に調律師をもうお抱えで連れてきて、
そうじゃないと左右されちゃいます
ね。そうですね。センスが全然違うから。
なるほど。竹内先生もじゃああるんですか、そういう調律はこの方
あ、本当にはもうずっと今調布店のすぐそばのにある調律師さん
に、あ、そうなんですね、
来ていただいて、
じゃあ本当に密接に
そうですね。 そうなんです、やってもらってフィーリングが合う人にお願いするしかないんですけどね。
まあ、大事ですよね。
大事なんです。
大元みたいな。
そうなんです、それを使って毎日練習するので。でもピアノって楽器を持っていけないじゃないですか、
はいはいはい、
だから行ったら行った現場のピアノとこんにちはって言って合わせるしかないんですけど。
じゃあ重要ですね、調律って。
そうですね、そうですね。
確かに持ち運びできないですもんね。
そうなんです、
マイ楽器みたいな感じじゃないですもんね。
自分でそのバイオリンとかサックスとかずっと練習しているものを現場で本番も使えることは本当に羨ましいです。
確かに結構変わりますよね、物が違うって。
そうなんです、
何においても。スポーツとかもそうだ
った。そうですよね、だってグローブとかね、パッドとかそういう
違かったら、
ね、
ちょっとなんか不安定になっちゃった
り。そうでしょ。そうなんですよ。
そう考えると私ダンスしてますけど。
そうですよね、
靴が違かった
ら。靴が違かったら嫌ですよ、レンタル嫌ですよね。そうなんですよ。だって下手したら真ん中の音が弦切れてるとか。
あ、そうなんことあるんですか。怖い。
完全に出ないみたいなこともありますし、
なるほど、まあ、いろんな例え方すると理解しやすい
ですね。そうですね、そうなんです。道具はね、
難しいのも話もいっぱいありますけど。周波数とか調律は難しいですね。
そう、でもなんか多分体感するとすごい簡単な単純なことだと思います。
ぜひじゃあアプリでやってみたいですか
ね。ぜひぜひ。
結構曲はいろいろ入ってる。
あ、うん、あの全ての曲をそれを通して聴くっていうことですね。
そういうことですね、
うんうん、
じゃあいいですね。
そうなんです。ちなみにポルティさんはどういう音楽が好きなんですか？
私はなんか結構有名な曲が好きみたいなとこあるんです
けど、今流行ってるやつとか、
でもアーティストは、まあ、エグザイルが好きで。
あ、そうか、なるほど。
ただエグザイルの中でも、
うん、
バラードとか、
うんうんうん、
なんですか、最近のエグザイルちょっと批判みたいになっちゃった。昔の方が好き
で。リクエストくださるやつはちょっと前のです
もんね。そうなんですよね、うん、第1章とかなんですけど、うんうんうんうん、のが好きで、まあ、R&B って言うんですよね。
結構ちょっと黒っぽい感じの。
そうです、うんうん、好きなんですよね、うん、そのエグザイルに限らず。
なるほど。
だから90年代の曲とかも、まあ、私姉がいるからって思うんですけど、結構同年代の中で昔の曲好きな方で。カラオケとか行っても歌えちゃうんですよね。
例えば、例えば、
例えば、まあ、アムロちゃんとかスピードとか、多分私より世代
確かに
結構上だと思うんですけど、
スピードとかもちょっとソウルっぽいですね。
そうですよね、うんうんうん、そういうのとかも好きですし、逆になんか最近カバーとか多いじゃないですか。それで本当に古い歌とか、エグザイルで言うと最後の雨とか。
え、最後の雨ってエグザイル歌って
カバーしてるんですけど、アツシがカバーしてる、そういうのもそれを通して聞いてるんで。
なるほど。
結構好きだったりするんですよね、ララララブソングとか。
あー、そう、久保田とかかなり黒っぽいですもんね。
そうですよね、うん、ああいうなんかおしゃれな感じが。
そうかそうか、エグザイル結構カバーが
多いですもんね、うん、っていう感じですね。だから最近のよりも昔のを聞くことも多いです。
なるほど。
ミスチルとかも好きですし。
ああ、昔なら昔のほどありがたいんですけど。
ああ、昔どこまでが言うんですかね。でも私の中で、
でもそうそう、ちょっと前、そうミスチルとかも弾きやすいですよね。
うん、そうですよね、うんうん、
そうか、なるほど。
一番昔だった、私何の曲なんだろうって今ちょっと考えちゃいました。
ご両親の曲ですけど。ご両親の影響とか、
親の影響だと何ですかね。でもミスチルが母親好きで。
若い。
そうですかね。それもあってミスチルが好き。チャラとかも好き。
あ
したね、だからそういう曲知ってて、逆にお父さんの方は渋い系が好きなんで。
例えば
なんか本当演歌行きそうな
カラオケで。
そう、演歌とかも歌えちゃうぐらい、母の方がなんか今っぽい方が好き。
あ、演歌って言うと森進一とかそういう。
ああ、かもしれない。私の高校あんま詳しくないんですけど。 っていうのはありますね。
なるほど。
でも影響って言われるとあんまないかもしれない。そうか、ちょっと姉のエグザイルとかスピードとか。
お姉ちゃんは何歳上なんですか？
4と6上、2人いて。
あ、そうか、はい、6歳上だと結構で。
そうですね。そういう感じ。なんか私のざっくりと分かっていただけます。
分かりました。
ただ竹内さんなんか分類分けしてくる。あ、この私はこういうのが好きなんだみたいな。
そう、
分析されてるかなって。
普段ショールームで弾くときにも参考になります、
はい、ああ嬉しい。でもそうですね、結構昔の好きです。
なるほど。エグザイルもその時代のやつはすごくメロディアスでピアノでも弾きやすいです。
あ、本当ですか、
うんうん、
結構ピアノのもあるんですよね、この
バラード。
そうです、バラードにピアノで演奏して歌って
る。あ、ピアノだけで。あ、ピアノと歌でってい
う。あ、そうです、ピアノと歌で。
へえ。
でライブでも結構アツシとか今市くんとかってピアノ弾けるんです。
あ、まあ、皆さんがそうなんですね。
弾きながら歌ったりしてて、ピアノメロディーに合わせて。
すごい。
なんか染みます
ね。涙出ちゃう感じ、
うん、です。
へえ。なるほど。
なんかクラシックとかちょっとあんまりわからないところはあります。
そっか、その習ってた時に
聞いたのに。そうですね。はい、弾いてたものとかしか。人の好きな音楽って面白いですよね。
面白い。
色が出るという
か。ね、そう、その人のそれぞれ全然違う、うん、面白いですね。
多分育ってきた環境とかも絶対あるじゃないですか。ね、こういうことがあったからこういうのが好きになる。
そうそう、すごいテレビっ子でこれを見てたとか。はい
は
い、
そうですよね。
うん。そう、まあ、ここをこういうこうすればよかったとかいう後悔
が今も頭に入ってきたんですね。それがもうすごいですよ。
いやいや、これはでもホールで撮ったのでホールに響く感じの音を大事に撮ってもらって。
収録はホールとかスタジオとかではないんですか？
普通はレコーディングスタジオで撮るんですけど、はいはい、あえてホールにエンジニアさんを呼んで撮ったんですよね。
なるほど。その臨場感伝わる
ように。そうそうそうそう、うん、空気感というか。
こちらは YouTube とかの配信されているんですか？
YouTube ではダイジェストで、はい、フォルモサベルデっていう曲だけを配信してて、うんうんうん、ライブ版でちょっと出しています。
YouTube のライブとかもされて。
そうですね、時々私のチャンネルでやっています。
なんかそういったなんですかね、アピールも
ありがとうございます
して
みたいな。竹内直子スペースピアノってやると多分そのチャンネルが YouTube 上でも出てきます、
はいはいはい、
もしよろしかったらチャンネル登録していただけると、はい、いろんな音楽が今100本ちょっとぐらい載せてあります。
私が知ってるのとか結構ありますか？
あります。エグザイルも。
あ、本当ですか？
ポルティさんが好きな道も載っています。
聞かないとですね。 YouTube ライブもそちらのチャンネルでされてる。
そうですね、そのジャンルをちょっと今回はこういうテーマでやりましょうって言って、うん、やったり、アニメの曲とか映画音楽とか、この間は70年代80年代の洋楽だけやりますっていうのをやったり
してます。
自宅のピアノからやっています。
あとは会場だとホテルのバーですか？
今レギュラーはそうですね、はいはい、なかなか今コロナ禍で、
まあそうですね、
自分の開催のライブは少ないので、レギュラーだとそのロイヤルパークホテル横浜の、はいはい、2階にメインバーがあるんですけれど、うん、そこで毎週火曜日に7時から演奏しています。
おしゃれですね。
ぜひぜひ。
すごい雰囲気が。私も行きたいです。
あの行きます。女の人が一人でブラッと来るとかっこいいから。お
それはちょっとハードル高いですね。
結構いますよ。
本当ですか、うんうんうん、行くとしたら誰かとってなっちゃうかもしれないです。
そうでもこう上司の人に連れて来られる方もいらっしゃるし、カップルでいらしたりもいらっしゃるし、あとなんかそのお仕事帰りに一回寄って帰るとなんかリセットできるみたいなんですよ。
いいですね。
非日常にちょっと浸ってから帰るみたいな、
心現れる感じです
ね。なんかその、その本当はどっかに寄ったら疲れそうな気がしますけど、かえってそのアクティブレストというか、
はいはい、
あのお家にもニコして帰れるというか。
なるほど。お酒も飲めますしね。
そうですね。
私なんで大人な人的
大人の
デビューしちゃおうかな
って。そう、だからそのこう何歳になったらホテルバーデビューしようとかっていう人もいます。
楽しそうですね、うんうん、まだできてないです私は。
そう、なんかね、その楽しみ結構おすすめです。
いいかもしれないです。なお竹内先生がいればこう、まあ、知り合いって言ったらです。
ちょっとね、その
そうちょっと安心感があるかなっていうのがあります。
そうそうそう、ぜひ
ロイヤルパークホテル、
はい、あのお店はロイヤルアスコットという名前です。
お店でも聞けますし、まあ、ショールームの名前外も
そうですね、
はい、YouTube でもいいですし、皆さん聞いていただければ
ありがとうございます。
というところですね、はい。まあ、今後も調布ショールームでは生演奏してもらいますし、
はい、
ライブ配信とリクエストを募ってやっていきますので、
はい
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
貴重なラジオを撮らせていただきました。
いえいえ、またぜひぜひ、
はい。なんか最後にじゃあ今度リクエストをするとして、いつもプロデューサーとか私とかの意見が多いと思うんですけど、
はいはい、テ
ーマ竹井先生自身でこれやりたいとかあるんですか？なんかあんまみんなのこと考えずで個人的にこういうの募ってみたいのがあればそれで締め
よう。どうだろう。
無茶ぶりですか？
そうですね、すごい
マニアックになっちゃいます
けど、私が一番好きなユーミンのアルバム3枚とか。あ、
なるほど。もう絞ってやりたい。でも絶対いますよね、それにこう食いついてくれる方は。
多分年代的には意外と、ね、あのちょうどお客様の世代にいらっしゃりそうな、うん
うん、まあ、確かに結構あのファンってずっと出してるアルバムとか曲知ってるわけじゃないですか。
そうです、
ね、アルバムで絞ると、まあ、知ってる優越感とかもあるだろうし、私も EXILE で置き換えたらこのアルバムでこれとか分かるので、この3枚でとか。
なるほど、ね、
なんか楽しいかもしれないですね。
そうすると全然一般的にはそんなにメジャーじゃないけど、
そう、うん、とかありますよ ね、このアルバムだったらこれとか
ありますよね。
なんかお互い楽しめ
る
感じありますね。
そうですね。すごいニッチですけど。
まあでもユーミンは前何回かやってるので、
そうですね、
こう狭めてやってもいいかなと。
そうですね。あとなんか例えば、そうだな、古いロック、あの洋楽の、
はいはい、
あのイーグルスとか、その、はい、レッド・ゼッペリンとか、
はいはい、
あのヤードバーズとか、そういう昔の大人の人がだけが知ってるロックで縛るとか、そういうのをやってみたいです。
やりましょう。せっかくなんでやりましょう。まあ、ロックは私もあんま分かんないですけど、そうですね、刺さる人がいたらすごいいいですよね。
多分今の60代くらいの男性が一番刺さるあたりですね、
はいはい、
あとビートルズだけっていうのもやってみたいです。
ビートルズもでも、なんかもう熱狂的なファンとかもいらっしゃいますよね。
そうですよね、割と
有名すぎて
幅広く。
そうですよね、
うん、
ぜひじゃあ今言っていただいたのは全部今後実行していけ
たマニアックでいいんでしょうか。
まあ、ちょっとリクエストが心配ですね、来るから。そしたらもう好きなだけ聞いていただいて。
そうですね、
はい、
ビートルズなら来るかな。
そうですね、はい、というところで、
はい、
今回は終了したいと思います。
わかりました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また今後もショールーム、そしてラジオの参加もぜひしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、お相手はポルティと
ピアノの竹内直子でした。
ありがとうございました。